今日お迎えしたのは兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在子ども学芸員と作る夏の子ども美術館、はい、みんなが見つけた氷陶のコレクションの新しい見方という特別展がありますから、このお話になっていきますが、まず今ちょっとご紹介した子ども学芸員、初めてちょっと聞いた感じなんですが、はい、これはいつ頃どのようにして集められたんですか？
はい、ですね、子ども学芸員というのは今回の展覧会に合わせて、はい、昨年の末、はい、12月ぐらいから2月ぐらいまで、はい、公募しまして、で本当に県内の学校、まあ、学校に参ったところもチラシを配ったところもあるんですけども、あとホームページとかで周知をしまして、あ、はい、で小学校、当時は小学校4年生から中学校1年生、はい、あ、2年生までですね、だったんですけど、まあ、1学年上がりまして、はい、で今現在の小学5年生から中学3年生までの17人、
はい、結構多いですね。
はい、そうなんですよ、募集に応募してくださいまして。
どういう、こう声掛けだったんですか？陶器に興味があるとかそういう感じですか？
そうですね、で陶芸に興味がある人とか、はい、あと美術館の学芸員っていう仕事とか美術館の裏側とかに興味のある人ということで、展覧会を一緒に作りましょうということで、チラシに書いて公募しました。
それで、まあ、17人に決まったんですけど、それ以外にも来られたんですか、何人か？
ですね、17人、ちょっと多い場合は抽選としていたんですが、はい、17人受け入れられそうだということ でせっかく応募してくれたので、はい、もう全員に参加してほしいということで、17人応募された方全員参加していただくことになりました。
ね、小学校の4年生からね、中学生になるとちょっと確かに家の陶器なんかにもちょっと興味あったけど、
そうなんです
よ、小学生っていうのは面白いですね。はいはい、
でもなんかよくよく聞いてみると、なんか学芸員の仕事に興味があったっていう子も、はい、何人かいました。
そ
うです
ね、
はい、
そして今回のこの今ご紹介した特別展に合わせて公募されたということですが、はい、どういう企画をされようという特別展だったんですか？
はい、ですね、2022年から、はい、兵庫教育大学さんと共同で、兵庫陶芸美術館の収蔵品を使った陶芸アートカードという鑑賞ツールを作っていたんですね。
今ちょっとお持ちいただいてますけども、トランプを2枚ぐらい合わせた大きさが一つの札ぐらいになって、
ね、
はい、
結構大きな カードで、はい、当館の収蔵品の写真がプリントされたカードなんですけれども、
ね、そうですね、
で現代陶芸作品30点と兵庫県内産の古陶磁30点という、まあ、当館 の、はい、収集の柱となる、はい、日本柱ですね、現代陶芸と兵庫県内産古陶磁を30枚ずつカードにしまして、はい、でそれをワンセットにしたのが、はい、陶芸アートカード1セットになるんですけれども、うん、こちらでいろんな陶芸アートゲームという、
まあ、ゲームですからね、そうですね、なんか遊べるんだろうなと、は
い、で遊びながら作品を鑑賞して作品について語るとか、まあ、作品をマッチングさせるとか、そういうゲームを作りまして、それを一つの鑑賞ツールとして作成をしていたんですけれども、この展覧会に合わせて、はい、完成させまして。
そうですか。
でこのカードを元に子どもたちにも展示構成を考えてもらったという展覧会になります。
なかなか高度な。
そうなんですよ。なんかどうなるかなと思ったんですけど、ね、もうきっちりマッチングしてですね、子どもたち、
そうなんですね、
素晴らしかったです。
はい、でその中に入っているこれはしおりのようなアートカードの遊び方、はい、ガイドブックというのがあって、この中にはいくつぐらいあるんですかね、カード。
そうですね、遊び方は18のアート、はい、陶芸アートゲームというのを収録していまして、でその中からぴったり根弱マッチングという古陶磁と現代陶芸の共通点を探して、はい、でここが一緒だっていうことでマッチングさせるっていうゲームを今回使いまして、子どもたちに展示の構成を考えてもらいました。
共通点を探すって大人の目線だったらすごくなんかこう難しく考えるけれども、こうマッチングしてるこう2枚を今横に並べてくださって、はい、実はちょっと種明かしするとその前にこれとこれはこういう理由でっていうのをちょっと聞かせていただいたら、子どもさんらしいとっても見た目直感の 選んだ理由が。
そうなんです。
面白いですね。
はい。なので、なんかその、いろいろとマッチングの理由っていうのはあったんですけれども、結構感性的なこういう風景が思い浮かぶとかいうものから、色とか形が共通するっていう結構単純なものまでいろいろあるんですけど、はい、そういう子どもの視点をもとに構成した展覧会になっています。
ね、あの中にはどうやって作ったんだろうというので、
そうですね、
選んだ、はい、古当時とそれから現代アートの、はい、普通なら共通点なかなか大人は
そうなんですよ、
見つけられないような、
だから今回はこの作品が隣に並ぶのみたいな組み合わせが結構あって、で、はい、展示室でもきっともう今後隣同士に並ぶことはないんじゃないかなっていう作品がたくさんあります。
ということは今回のこのご経験から学芸員さんの皆さんにもいろんな発見や気づきがあったんですか？
そうですね、はい、きっとその作品を見る視点っていうのは難しく捉えると、うん、いろんなとこでまあなんか何個かに限られると思うんですよ。例えば形であったりとか、はいはい、色であったりとか、そこから自分たちの経験をもとに連想させていく風景であったりとか、うん、まあ、そういうことっていうのは、まあ、新しい視点っていうよりは、まあなんかその、面白い視点っていうことを今回とても感じまして、はい、で、まあそういう大人がちょっと忘れていたような素直に作品を見るっていうことと、素直に作品について語るっていうことを今回発見できたのが良かったかなと思って、で、それがやっぱりその美術館の作品の紹介の仕方としては新しい感じに見えたかなと思います。結構平易な言葉で子どもたちは語りますので、
はい、その場面というのはどういうところで作られたんですか？
ですね、
子どもさんが語るというのは、
子どもたち、はい、まずそのぴったり今昔マッチングというアートゲームを、はいはい、
まず最初にされて、は
い、でそこから自分たちのマッチングして選んだ作品を持ち帰りまして、
一旦持ち帰る、
そうですね、はい、カードを、ね、持ち帰りまして、はい、で作品について調べてきてねっていうことを、はい、
そういう調べ方をまずは、
そうなんですよ、ね、ちょっと作品とか作家について、はい、ちょっと調べてきてもらって、
それ何で調べるんですか？
図録を貸し出したりとか、今インターネットとかもありますので、そうですね、
はい、
でそういうもので調べてきまして、で次はですね、じゃあこの作品マッチングした理由を、はい、まあ見る人にちゃんと伝えようということで、はい、マッチングのキャッチコピーを考えるんですね。なので例えばその作り方がわからないとかいう理由でも、はい、マッチングのキャッチコピーになると、ええ、作り方が複雑、どうやって作ったのとか、そういう問いかけみたいな言葉になりますね。で、そのキャッチコピーの説明っていうのもちゃんと子どもたちに書いてもらってですね、はい、なんかこの作品はどうやって作ったかわからないというところでマッチングしました、うんうん、ただ作品については調べてるのでちゃんと解説も書いてるんですね。
すごい、そうなんですね、はい、はい、年代がかなり小学生から中学生までのこう幅がありますけども、そのあたりはなんかこう差が出てきましたか？
そうですね、やっぱり中学生になると結構、難しい言葉も理解できている子もいるので、あ、
はい、
私たち図録とかだと結構難しい言葉で書くんですけど、
そうですね、
まあ、それを分かって、で、まあ、そういうところから引用したりもありますし、
はい、
で子どもたちにはその自分が素直に思ったことを解説に組み込んでくださいっていうふうに言ったので、うん、ちょっと学年が若い子たちだと、なんかとっても綺麗だと思ったとか、家に欲しいとか、ジャイアンが食べそうな果実が書いてるとか、そういうなんかあまり私たちでは書かないような解説も生まれました。
いや、それこそ本当に素直な気持ちを。
そうですね、はい、
そうで、どのぐらいの文字数、もうそれは自由にということですか？
一応規定は設けて、はい、150字から170字ぐらいで書いてねって言ったんですけど、
はい、まあ、
それに収まるように
、
そうですね、
1枚の
ちょっと少ない、半分ぐらい、
半分ぐらいですね、はい、
でも結構書いてきてましたね、
はい、一生懸命調べた成果を、
はい、そうなんですよ、とかやっぱり感じたこととか、うん、作品の魅力を伝えてねって言った時に、やっぱりそういう
真面目ですからね、
はい、面白い感想みたいなのもたくさん集まりました、
本当にその学芸員さんとしての張り切った気持ちで、
はい、
きっと書き換えれたんでしょうね。
そうですね、はい、なんか難しかったっていう子もたくさんいましたけどね。
そうですか。そして今回その展示のところまでずっと一緒にされたんですか？
ですね、展示作業っていうのはもうこちらでやったんですけれども、はい、やっぱりあの学芸員の仕事に展示作業って大きな一つ作業がありますの で、 ありますね。で私たちも学芸員だけでやるんじゃなくて、うん、展示輸送業者さんっていう業者さんと一緒に展示をするんですね、
はい、
なので、まあ、その場所もちょっと見てほしいなと思って、展示が3日間あったんですけど、そのうち1日、はい、展示見学に子どもたち訪れまして、で作品がケースに入る前の状態床に布団の上に貼り置きしてあったりとか、あとテグスって言って転倒防止の、
ね、はいはい、
そういうのをかける場合があるんですけど、作業員さんがそういうテグスを作品にかけているところを見学したり、熟練の技って言って紹介したりしてました。
あ、そうですか、はい、でその様子もじゃあ結構な時間だったんじゃないですか？
そうですね、1時間ぐらい見学したりとか、まあ、自分たちが書いた解説がその時紙に貼り出していたりしたので。
そうなってるんですね。
そうなんですよ。なので展示がこれから出来上がっていくっていうところを見学できたかなと思います。
そうですか。関わってから当日 の、 開催の初日まで結局何ヶ月ぐらいあったんですか？
ですね、
特別展が6月27日ですね。
そうですね、はいはい、で3月に一番最初に集まりましたので、はいはい、3月から6月末なので約3ヶ月4ヶ月くらいですかね。はい、4ヶ月です。
すごい。この感じはみっちりと関わりながら。
そうですね、はい、来て美術館に来てくれたのは月1回ベースで、定時見学とか特別な時は2回とかだったんですけど、でもやっぱりその間に解説を書い、課題として解説を書いたり、ね、この自分が書いた解説を構成してくださいとかいう課題とかもあって。
そうなんですね。
そうなんですよ。なので結構みっちりと美術館の子ども学芸員としてやってくれたかなと思います。
そうですね、はい、で先ほど打ち合わせでちょっとお伺いしたら、初日の日にいろいろこうギャラリートークっていうのは結構されるんですけども、はい、初日の日に、
はい、子ども学芸員が実際に自分たちが調べた作品とか、自分たちで6つの賞を作ったんですね。
あ、お部屋を区切るのは自分たちで作ったんですか？
そうなんですよ。子ども学芸員が作った6つの賞をもとに、賞解説プラス、
はい、
自分たちの調べた作品を少し説明しまして、で、まあ、それは班ごとに説明したんですけど、
はい、
みんな一言ずつは喋りました。
そうですか、
は
い、緊張されてましたか？
緊張してました。で、緊張したって言ってました。
あ、そうですか。
緊張したけど思ったより喋れたって言ってました。
あ、とってもいい経験ですね。
そうですね、
村上さんが例えばお子さんの時にそういう経験ができるお仕事を、のトライができるって言ったらされてました？
してないと思います。
そうですか。
だからすごいなと思いました。
ね、はい、本当ですね。
こういうことにチャレンジしてくれる、ちょっと不安だったんですよ最初は。
はいはい。
遠い美術館に車の人が多いし、
うん、そうですね、
で陶芸専門でそんなに来てくれるのかなって思ってたんですけど、
はい、
17人も来てくださって、
ね、すごいですね。
そして誰一人辞めることなく最後まで。
ああ、そうなんですね。
はい、ありがたかったです。
この特別展の企画っていうのは、じゃあ、兵庫教育大学さんとの、はい、このカードを作ろうから今度の展示をぜひしようっていうふうに上がってきたんですか？
そうですね。展覧会をしようっていうふうに計画し始めたの自体は、うん、まあ、1年半とか2年半前ぐらい、
ね、前ですね、
2年ぐらい前からですかね、なんですけれども、まずこのカードを、まあ、どうにか作りたいっていうことと、このカードどう作るのであれば、うん、せっかくだからそのカードの実物が見れるような機会があったらいいねっていうことで、やっぱりその 3次元じゃないので、
そうですね、
印刷物なので、はい、なのでやっぱりその陶芸ならではの3次元で見るっていう、立体で見るっていうところも体験してほしいっていうことと、大きさがわからないじゃないですか。
そうですね、本当ですね。でしかもせっかく美術館に収蔵されてるものだから、
そうなんですよ、
見る機会はいくらでもあるわけですからね、はい、
なのでこのカードの60点も展示できるような活動で、そしてせっかくだったらアートカードを活用した展覧会にしたいということで、はい、今回こういう展示になりました。
そうなんですね。見どころをぜひ教えていただけますか。
はい、見どころはですね、やっぱり子どもたちの視点で語られる作品の魅力っていうところとですね、やっぱりその結構もうこれうちの美術館を代表するような作品がたくさんありますので、なんかまあそのただただ見るっていうことだけでも楽しいですし、会場には子どもたちの解説はあるんですけれども、作品のそばには番号のキャプションしか置いていないんですね。
あ、はいはい。
で、まあ、ちょっと離れた壁の方に解説をつけているので、
それはなんか意図してですか。
そうなんですよ。参加者の人にも、まあ、そういう作品を見て何か感じたことを大切にしてほしいということで、今回は作品の情報をあんまり近くに置かずに展示をしているので、2
つあるけども、この共通点はどういうあれで子どもたちが選んだだろうっていうのを考えてもらおうと、
でそれが参加者の鑑賞者の人と共通する場合もあれば、鑑賞者の人はあこういうマッチング自分は思いついたっていう場合もあると思うので、
そうですね、
まあ、なんかそういういろんな視点で、まあ、自由に見てほしいということで、今回そういう構成にしました。
そうですか。渋いのを選んでる2つのカードがありますけども、
そうですね、こちらはですね、はい、丹波焼きですね、ハペペの歴史を持つ丹波焼きと、はい、あと現代作家 の土の、
はい、
質感がとてもよく現れた作品になるんですけれども、はい、こちらの作品はですね、やっぱり質感に着目したマッチングでですね、
はい、
ザラザラしてそうとか、その土の力強さを感じるっていうところで、子供を選んだようです。
そうですか、はい、でさっきおっしゃったように応募してこられた動機には、学芸員のお仕事に興味を持ってらっしゃる方がいらしたから、はい、陶器そのものは初めてこういろいろと調べた場合もあったんでしょうね。
そうなんですよ。なので陶器に見えない作品もたまにあるんですね。例えばこちらの作品、
はい、
はい、段ボールのような作品なんですけれども、
本当ですね、一見段ボールにも見えるし、また中には新聞紙が入っているような感じなんですけども、これが陶器。
はい、で子どもたち調べていったりする中で、はい、あこれは段ボールじゃなくて陶器なんだと気づきまして、
写真カードで見る限りは一瞬もう絶対に段ボールって決めつけそうですね。
そうなんですよ。そうですね、なのでやっぱり焼き物の美術館ならではの収蔵品っていうところで、焼き物に今まであまり親しんでこなかったけど、あこういうのも焼き物で作れるんだとか、こういう複雑な造形も焼き物でできるんだっていう気づいた子も多分いたと思います。
そうなんです。でこれとマッチングさせているのがこれは
これ、ね、
ちょっと、はい、私の貧相なもう固定観念では、共通はどうやって見つけようと思いますけれども、
これはですね、かなり原初的な焼き物の成り立ちみたいなところのマッチングでですね、
は
い、
これは藍染めの、
あそうですね、染め付け の,、はい、染め付けの姫路で作られた東山焼きという焼き物で、
はい、
染め付け、
これ花器になるんですか。
そうですね、花瓶ですね、
はい
はい、なんですけど、こちらは土が大変身っていうマッチングで、土がこういう違うものの形に変身しているっていう陶芸の本質的なところで、
そうですね、は
い、でも全部土が大変身なんですけど、きっとそれが気になって、
はい、
特に大変身って思ったものを選んだ。
そうですね、一つは段ボールにも見えるし、はい、ということで、小さいお子さんですか、これを選ばれたのは。
そうですね、 比較的学年は低学、うん、小学校だったと思います
。小学生の方、はい、やっぱりだからご自分でこう陶器を作ったことがなかったりしたら、
そうですね、
土がこうなるんだっていうこと自体にとっても素直に驚いてらっしゃるから、
はい、そんな感じでした、
ね、はい、ああそうですか、そういう共通点がある、はい、それからもう一つは本当に一つはもう超現代的な、はい、こう手を合わせたような石が2つ重なったようなものと、はい、そして今度は対の絵が描かれた壺ですかね。
はい、あ、とっくりですね。
とっくりになりますか、はい、これは。あ、そうですか。これを選んで共通っていうのは、
こちらはですね、どちらも2つを組み合わせて一対というような一体になっている作品なんですけれども、はいはい、なんだかいいコンビっていうマッチングテーマで、こちらの古い焼き物の方は鶴が1羽ずつ描かれているんですけど、なんとなく夫婦に見えて関心がないようでいて温かい雰囲気とかいうマッチングですね。
でこちらはそっぽを向いてる感じもします
よ。描かれた鶴がですね、なんかそんな感じがする。こちらはなんか包み込むような感じで親子みたいに見えるということで、なんだかいいコンビというマッチングをしてました。
そうなんですね。これは少し年齢が上の方ですか。感受性が豊かだなと思って。
なんですけど小学生
、はい、そうなんですか、はい、そして村上さんのすぐ近くにある緑の大きなお皿になりますか、
はい、そうですね、
はい、
こちらはこの近くの三田で作られた三田焼きになるんですけれども、
とってもカラフルですね。
そうなんです。こういう色絵作品も作ってまして、かなり三田焼きの中でも大ぶりのお皿になります。
はい、
でこちらにマッチングした現代陶芸の方はですね、はい、キメラという名前がついた作品なんですけれども、ギリシャ神話に出てくるキマイラといういろんな動物が組み合わさった幻獣ですねを、モチーフにこういう造形を作っていらっしゃる作家さんなんですけども、なのでここちょっと顔になってるんですけどね、
はいはい、
でいろんな小畜梅というおめでたい文様がついていたりとか、結構のいろんなものを貼り付けている作品なんですけれども、ね、こちらの三田の大皿っていうのは、七福神ですね、
はい、
七福神にさらに子供たちもいて、おそらく宝船に乗っているところじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱりどっちも賑やかな作品ということで、
そうですね、はいはい、
ワイワイガヤガヤみたいなマッチングで、
いいな、はい、そうですか、直感的な、
で見ていたら明るく、楽しくて明るくなりそうみたいなことをマッチングしてます、
そうなんですね、はい、そして私先ほど途中でちょっとお話したどうやって作るんだろうっていうのが、はいはい、これが一つが、ね、はい、
一つが伊豆市焼きの超絶技巧の白磁になるんですけど、はいはい、
フリーペーパーにも出てますので、はい、すかし彫りっていう、なんて言うんでしょうかね。
そうです、これは貼り付けになるんですけれども、
そっかそっか、
はい、花瓶、そのカゴ型、
はい、ですよね、
カゴ目をのカゴに、はい、カゴ型をした時期に中にですね、すっごい細かい、もう本物さながらの、はい、菊であったりとか、はい、桔梗であったり梅っていう花を貼り付けていまして、
そうですね、はい、
もうこれはですね、私たちもなんとなくこうやって作ったのかなっていう想像はするんですけど、実際に本当にどうやって作ったかわからないような超絶技巧の作品と、
はい、
あと現代陶芸でこれとマッチングしたのが、ガラスと鮮やかな
ガラス、
はい、陶器を組み合わせた作品になります、
はい、
でやっぱり写真で見るとガラスの部分とかって、はい、これはどういう素材なのとか、いろんな疑問が湧いてきたと思うんですけど、
そうですね、素材でってことですね。
そうなんです、そうなんです。焼き物って釉薬ってかかってるじゃないですか、はい、で釉薬っていうのは結構ガラス質なんですね。
そうかそうか、はい、よく見るとそうですね、
はい、でこの作家さんは焼き物のその陶っていう素材と、うん、あと釉薬のガラスっていう素材を分離させて組み合わせて焼き物について考えておられるような作家さんなんですけれども、こちらもやはり作り方がどうやってやったのかわからないということでマッチングをしています、
ね、そうなんですね。いろいろありますね、もう気になく、
あ、
子供さんらしいお人形さん、はい、これもフリーペーパーに2つとも出てますけども、はい、 はい、これはやっぱり人型というところですか。
そうですね、人の形ということでマッチングしたんですけれども、小当時の方はですね、はい、あの淡路の民兵焼きという淡路島で江戸時代後期から作られている焼き物なんですけれども、こちらは服装が着物ですね。
そうですね、
はい、で一方現代陶芸の方はですね、はい、あの細長い手足にちょっとあの性別もよくわからないような曖昧な表情を浮かべているんですが、はい、この作品はあのどっちかというと現代的な、うん、ということで古い時代と現代の人がマッチングされたというような作品になっています。でこの作品なんですけれども、はい、こちらの古当時の方はですね、もう本当に小さくて10センチにも満たないぐらいなんですね。
そうなんですか、
はい、でこちらの現代陶芸の方はですね、160センチ、8センチぐらいだったかな、はい、あの本当に人の背の高さぐらいありますので、は
い、
子供たち見てすごい驚いてました。こんな小さいと思わなかったとか、こんな大きいと思わなかったって。
確かにカードで見るだけでは、
はい、そうなんですよ。
それこそがまさしく展示にこう広げていかれた効果抜群ですね。
そうですね、はい、
子どもさんはじゃあその当日の、ギャラリートークもされて、はい、まあ、今ずっと実際に展示されてますけども、途中でこう来られたりもされてるんですか。
あ、そうですね、ギャラリートーク以後は、もうあのみんな知り合いを連れて来てねっていうことで、あの広報大使ですって言ってお願いはしてるんですけど、まだ出会ってないです。
まだもう少しねお時間ありますからね、もう少しで夏休みにもなります。
でもまた遊びに来ますって言ってくれてる子が多かったので、
だってこう9月までだから絶対に夏休み中だと思います。
夏休みの間に来てくれるかなと思ってます。
そうですね、まあ、ギャラリートーク終わられてからその一つのこう一連のものがあの完結したわけですから、はい、なんかこう感想とか聞いてらっしゃるんですか。
そうなんですよ、感想も聞いてまして、これからちょっと記録集も作ろうかな、開幕日までの記録集という形で作ろうかなと思うんですけど、やっぱりなんか解説を書くのが難しかったとか、 あとギャラリートークとても緊張したけど、意外に喋れてよかったとか、そういう声がありましたね。
で体調壊すこともなく。
あ、そうですね、学校行事とかでちょっとやむを得ずお休みした子とかいるんですけれども、はい、みんなかなりの参加率で、はい、楽しく活動しました。
もう今回限りで終わるのちょっともったいないですね。
あ、そうなんですよ、でギャラリートークもっと話してほしいことたくさんあったんですけども。
あ、そうなんですね、
はい、
また違う企画で子どもさん方が関わるってことは何か今後考えていこうとされてらっしゃいますか。
そうですね、もし今回やってみて、またトライアンドエラーを繰り返してこういう企画ができたりとか、まあ定期的に、まあ、こういうアートカードになっているせっかくの作品なので、実物を見れる機会っていうのが、まあ、一堂に会するっていうことがあまりないんですけれども、でなんか何点かは常々出てる作品もあるんですけど、あ、はい、まあ、そういう機会が定期的に作れたらいいのかなと思いながらも、また今後相談かなと思ってます、
ね、いや、はい、ぜひ、ね、やっていただきたいなと思います。このカードは、求めることができるんですけど、それとも何か。
ですね、基本的には教育機関とか、まあ、要望があればそういう団体とかに貸し出すことを想定して、
はい、貸し出しという、はい、
作ってまして、やっぱり一学年とか一クラスだと、きっと遊ぶのに5、6人とか3、4人とかそういう想定をしているので、何セットかはいるだろうということで、はい、1回にクラスで使うにも5セットとか6セットとかはいるかなということで、はい、数はたくさん作ったので、
はい、
同時に何校かに貸し出すこともできるというようなカードになってます。
じゃあ今後そういうふうに広報してい
かれるということで。広報していきたいと思ってます。
出来上がったばかりのカードを作っての、はい、まあ、今回ですから陶芸物語っていうのはフリーペーパーいつも真ん中にこうまあ、アート作品として、はい、バッグの色もいろいろ考えるんですが、はい、今回は子どもさんということで、
はい、明るくしていただいてありがとうございます。
インパクトのある黄色で、はい、まとめているページになってますけどもね、皆さん方が今回ここのページにある獅子は何と組まれたんですか。今日ちょっとカードがないみたいですけど、
獅子はですね、
どんな共通点を。
獅子と組まれた作品もこちらになりますね、はい、ダンボールの、
これ、
はい、 こちらの作品とマッチングしたものがありまして、はい、これはもうあのまずはあの段ボールだと子どもたち思ってましたので、
はい、
あ、そうですね、はい、物が入るっていうマッチングをしたんですけれども、はい、よくよく作品のものことを調べるとあれ物入らないじゃんって
そうそう、ね、
なってました、でもちょっともう面白いしやっぱりこの作品の作者が狙ってるのがそういうところもあるのかなという、はい、そういうユニークな視点っていうのもあるのかなと思って、もうちょっとそのままにして解説で補足してもらいました。
ああ、そうですか。いやもうぜひ皆さん方それぞれお出かけになられてご自分ならどんな風なマッチングがあるのかなってそうすることで作品に寄り添うってとっても面白い
そうです ね、
ね見方になりますね。
で、あの作品見ていただいた後に、あの自分が気づいたマッチングっていうのを観覧者の方に、書いて、あの展覧会場に残してもらえるコーナーもあるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、なのでぜひそういう何かマッチングこれとこれはどうかなっていう、そういう視点も、あの持ちながら展覧会を楽しんでいただけたらとても嬉しいです。
あの単純には同じお花の絵が描いてあったとかっていうのでもあるわけですから、
そうです、そうです、
ずっと細かく見るわけですからね、すごい作品にとってもあのまたとないパッと見てパッと次に行くんじゃなくて細々と見るってことになりますから、面白いあの視点になりますね、ぜひお子さんと9月6日までされてらっしゃるからお出かけいただきたいですね、じゃあ最後にリスナーさんにぜひメッセージお願いいたします。
はい、ですね、展覧会ではですね、まあ、あの子どもたちの視点を楽しんでいただくとともに、あの観覧者の方々も見たりとかよく見て考えて話してそれをまた共有してもらうという視点も大切にしていますので、あのぜひ作品そのものを楽しむという、もう難しい知識がなくても大丈夫なのでそういう作品を楽しむという視点を、まあ、気持ちであのいらしていただけたらとても嬉しいですし、またあのいろんな遊び場で楽しい体験もご用意していますので、
そうなんですか、は
い、そうなんです、塗り絵とか、ぬいぐるみと遊んだりとか、
そうなんですね、はい、日頃のちょっと違います美術館とは、
もう靴を脱いでくつろげるコーナーがありますの で、
そうですか、
またあの暑い夏ですの で、
本当そうです、
美術館で涼むというだけでも構いませんので、まあ、そういう楽しむということをメインにまた見に来ていただけるとありがたいなと思ってます、
ありがとうございます。そしていつものギャラリートークもまだ少しありますね、
そうなんですね、
開催が、
はい
はい、
と7月18日の土曜日と8月22日の土曜日にギャラリートークをさせていただきます、
そうなんですね、
はい、こちら大人学芸員が、はい、ギャラリートークしますので、はい、
そういう今日お伺いしたようなこの展示までのエピソードもちょっとねお話しいただけるかもしれませんから、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。今日お話をいただきました兵庫陶芸美術館から、子ども学芸員と作る夏の子ども美術館、みんなが見つけた氷陶のコレクションの新しい見方という、9月6日まで開催されているこのお話を学芸員村上文さんにお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。